本日の聖書箇所はルカの福音書18章18節から30節、新改訳聖書2017年版の新約聖書155ページになります。ルカの福音書18章18節から30節です。ではお読みします。またある指導者がイエスに質問した。良い先生、何をしたら私は永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ私を良いというのですか。良い方は神お一人のほか誰もいません。戒めはあなたも知っているはずです。姦淫してはならない、殺してはならない、盗んではならない、偽りの証言をしてはならない、あなたの父と母を敬え。するとその人は言った。私は少年の頃からそれらのすべてを守ってきました。イエスはこれを聞いて彼に言われた。まだ一つあなたに欠けていることがあります。あなたは持っているものをすべて売り払い、貧しい人たちに分けてやりなさい。そうすればあなたは天に宝を持つことになります。その上で私に従ってきなさい。彼はこれを聞いて非常に悲しんだ。大変な金持ちだったからである。イエスは彼が非常に悲しんだのを見てこう言われた。富を持つ者が神の国に入るのはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方が優しいのです。それを聞いた人々は言った。それでは誰が救われることができるでしょう。イエスは言われた。人にはできないことが神にはできるのです。するとペテロが言った。ご覧ください、私たちは自分のものを捨ててあなたに従ってきました。イエスは彼らに言われた。まことにあなた方に言います、誰でも神の国のために家、妻、兄弟、両親、子供を捨てた者は必ずこの世でその何倍も受け、来たるべき世で永遠の命を受けます。ただいまお読みした箇所から永遠の命への招きと題して、鈴木手元牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。
おはようございます。
今朝も皆様とともに礼拝の恵みに預かれます幸いを心から感謝いたします。はじめに一言お祈りいたします。愛と恵みに富みたも私たちの作り主であられる天の地なる神様、あなたの尊いお名前を心から賛美いたします。すぐる1週間も私たち一人一人の悩みを守ってくださり、豊かな恵みを持って導いてくださったことを心から感謝いたします。そして今朝もこのようにあなたの御前に集い、御言葉の励ましをいただくことができますことを心から感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちがそれぞれに抱えています悩みや心配事を今あなたの御前に下ろして、この時あなたの御声だけを聞くことができますように助け導いていてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように、お委ねして尊きイエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。今日は、2024にですね、 ゼカの全国青年大会に参加しておられる兄弟姉妹が5名、花の教会に来てくださいました。それでということでもないんですけれども、今日はこのルカの18章のですね、止める青年の箇所を選ばせていただきました。私たちここには、私たちが何を頼り、何を大切にして生きるべきかということが教えられています。ある指導者がやってきてイエスに質問します。新共同訳など他の聖書ではある議員というふうに訳されています。この出来事はマタイの福音書18章、またマルコの福音書10章にも記されていますけれども、マタイの並行箇所の方では彼のことを金持ちの青年と紹介しています。若くして社会的地位もあり、ユダヤ教徒として立派な信仰生活を送っていた、そういう人物でした。20年ほど前になるでしょうか、勝ち組負け組という言い方が流行りましたけれども、そうしたことはおそらく全ての時代や社会においても言えることではないかと思います。若い方は勝ち組負け組って分かりますかね、はい、2006年の新語・流行語大賞にもノミネートされた言葉ですけれども、経済的に成功しているとか余裕のある人たちは勝ち組、またない人たちは負け組というふうにですね、こう呼ばれたりしました。こういう価値観はですね、おそらく、どんな時代でも、どんな社会にもあるんじゃないかなと思うわけです。それぞれの時代や社会が要求するものをより多く身につけているかどうか、そういうことから言えばこの人はまさに社会のエリート、勝ち組でありました。財産も地位も持ち、社会的成功を収めている彼がイエスのところに来て問うたもの、それは何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるかということでした。彼が求めたもの、それは永遠の命の保証でした。彼は真面目に信仰生活を送っているけれども、永遠の命を受け継ぐことの確証を持っていなかった。それで主イエスのもとにやってきて、どんな良い行いをすれば永遠の命を得られるかと問うたのです。永遠の命を受ける、神の国に入る、救われる、今日の場面で使われているこれらの言葉は皆同じ意味で語られています。聖書の教えている永遠の命とはどのようなものでしょうか。聖書の教える永遠とは時間的無限のことではありません。時間も空間と同じように神が作られたもの、神が作られた被造物です。したがってたとえ時間が無限に続けるとしても、神と等しく永遠なものではなく、真に永遠と呼びうるものは創造主である神だけなのです。聖書の言う永遠の命とは永久無限の命ではなく、神に属する命、神との正しい関係に生きる霊的な命のことを意味するのです。永遠の神との交わりに生きるとき、人は神の命、永遠の命に預かります。永遠の命は時間を超越した神に属する命であるがゆえに、それは未来の命であるとともに現在の命でもあるのです。現在における永遠の命とは、新しく創造されたものとして聖霊に導かれて生きる命のこと。未来の命としての永遠の命は、死後において与えられる、終末の時に与えられる復活の命です。永遠の命とはこのように時間を超越しておられる神と結ばれた命、それはキリストを通して信じるすべての人に差し出されているのです。この話はマタイ、マルコ、ルカの3つの福音書に載っておりますけれども、いずれも主イエスが 子供を祝福される出来事に続いて書かれています。ルカの福音書でも少し前のところにですね、書いてありますけれども、幼子を連れたですね、あの親たちがイエス様のところにやってきた時に、弟子たちは、それを妨げようとするんですけれども、しかし主イエスは幼子たちを呼び寄せてこう言われました。子供たちを 私のところに来させなさい。邪魔してはいけません。神の国はこのような者たちのものです。この止める青年は自分の無力を認め、差し出されたものを素直に受け取る子どもたちのようなものとは対照的に、何をしたらと永遠の命を自分の努力によって自らの功績の報酬のようにして得ようとしています。この青年は真剣に永遠の命を求めていますけれども、彼はそれを自分の努力によって獲得しようとしている。永遠の命を与えることのできる主イエスが目の前におられるのに、彼は主イエスではなく方法を求めてしまうのでした。永遠の命を得る手段を、永遠の命を得る方法を求めてしまうのでした。彼は主イエスを良い先生と呼んでいます。それに対して主はなぜ私を良いというのか、良い方は神お一人であると言われます。呼び方を正される、随分細かいことを指摘されるなと思われるかもしれませんが、これが主イエスの彼に対する答えなのです。彼としては尊敬を持って発した言葉だったでしょう。しかしあの人は良い人、しかしあの人は良い人ね、善人だという評価の裏側には、いつもあの人たちはちょっとねとか、あいつらはろくでもないといったダメ出しがあるのです。あの人は良い人だ、あの人は善人だという、そういう評価の裏側にはいつもあの人たちはちょっとねといったダメ出しがあるのです。パウロもコリント、使徒パウロもコリントの教会に宛てた手紙の中で人々の党派心をいさめて書いています。一人を持ち上げて他の一人をないがしろにし、高ぶることのないように、あなたを他の者たちよりも優れたものとしたのは誰です、一体あなたの持っているものでいただかなかったものがあるでしょうか。彼の良し悪しの基準、価値基準は自分であり、社会の求める立派さにかなっているかどうかでした。そして自分を良い方の人間とし、そうでない人々と区別して生きていたのでした。しかし主イエスが私たちに願っておられるのは、そうした生き方ではありません。自分の義を打ち立てる生き方ではなくて、神から義とされること、神の前に砕かれた心を持って立つことです。失敗しない完全さを自分や周りの人に求めるのではなく、不完全で愚かな私たちであることを認め、そんな私たちを無条件で受け入れてくださる神に心を向けて生きることです。良い方は神お一人である。主イエスは私たちが人と比べたり社会の評価によって自分を価値づけるのではなく、命と恵みの源である主なる神につながって、心に安らぎをいただき感謝を持って歩むことを願っておられるのです。何をしたらという何をしたらと問う青年に対して、主イエスは勧誘してはならない、殺してはならない、盗んではならない、偽りの証言をしてはならない、あなたの父と母を敬えという掟をあなたは知っているはずだと言われました。主イエスが語られたこれらの御教えは、実会の後半に教えられている隣人に関する教えでした。 主は何をすればと問う彼に合わせてこのように言われたのです。彼は答えます。そういうことは皆少年の頃から守ってきました。物心ついた時からそういうことは違反せずきちんと守ってきました。そういう自負が彼にはありました。けれどもそういう彼の自信は主イエスの言葉によって崩されます。22節イエスはこれを聞いて彼に言われた。まだ一つあなたに欠けていることがあります。あなたが持っているものすべてをあなたが持っているものをすべて売り払い貧しい人たちに分けてやりなさい。そうすれば天に宝を持つことになります。その上で私に従ってきなさい。ここで主イエスが取り上げられている御教えは隣人に関する掟、人々に対する愛の掟ですが、それは隣人と共に生きることを教えているものです。ですから個人の信仰生活においてきちんと守っています、違反していませんというのでは不十分で、律法は隣人を自分のように愛すること、すべての人と神からいただいている恵みを分かち合って生きることを教えているのです。それは罪のもたらす破壊と悲惨によって苦しむ人々の痛みを自分のものとする生き方です。自分は律法を守って掟に従っていますと言って、そうではない人々を蔑み、また貧困や差別、抑圧などで苦しんでいる人々のことを放っておく、それでは本当の意味で神の教えに従っているとは言えないのです。北九州でホームレス救済の働きをしておられます奥田智志牧師が、下関駅放火事件を起こしたという方の面会に行かれました。その人は8日前に福岡刑務所を出所したものの、行き場なく刑務所に帰ろうと思って駅に火をつけたそうです。奥田先生はその方と面識がなかったこと、関わってこなかったことに責任を覚えられ、その男性との面会を重ねて深く関わるようになられたそうです。私が暮らしておりました進学校の男子寮ではですね、たまに盗難事件が起きました。ね、献身者の共同生活でそんなことがあるのかと驚かれると思いますけれども、私も驚きましたけれども、でもそうした弱さを持つ方がおられるのです。それで 寮生全員で毎日のように集まって祈り合わせましたけれども、その時強く思わされたのは、自分たちの中に、自分たちの仲間の中にそんなに心の満たされていない寂しい思いを抱えている仲間がいるということ。それぞれの学びとか生活に追われて一人一人に十分に心を向けてこなかったことを申し訳なく思ったことでした。自分だけ律法をきちんと守っていますというのでは不十分で、すべての人と恵みを分かち合うこと、また苦しむ人々の痛みを、弱さを覚えている方々の痛みを自分のものとする、それこそが共に生きる教え、隣人を愛するという掟であるということが言えると思います。主イエスは掟を守り施しさえすれば永遠の命が与えられるとは言っておりません。そうではなくて、余計なものを捨てて神だけに心を向けなさい、自分の持っているものに頼り、それらを誇る生き方を捨てて子供のように神の国を受け入れるものとなりなさいと教えておられるのです。一番大切なのは私に従ってきなさいという言葉です。一番大切なのは私に従ってきなさいという言葉です。 主イエスのおられるところに救いがあり、主イエスのおられるところに永遠の命があると聖書は教えています。その主イエスに従うところに永遠の命が約束されている。主イエスはヨハネの福音書17章3節でこのように告げておられます。主法の内側のページに印刷してありますので、ご一緒に読んでみたいと思います。主法の内側のページの左下のところに今日の中心聖句として載せてありますので、ご一緒に読んでみたいと思います。ヨハネの福音書17章3節3、はい、永遠の命とは唯一まことの神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。一つ前の2節から読みますと、このように述べられています。あなたは子にすべての人を支配する権威をくださいました。それはあなたがくださったすべての人に子が永遠の命を与えるためです。永遠の命とは唯一まことの神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。この知るという言葉は、ただ知識として知っていることではなく、人格的な交わりを通し経験的に知っていることを意味するギリシャ語が使われています。この知るという言葉は、ただ単に知識として知っているということじゃなくて、人格的に知っているということ、経験的に知っているということを意味する言葉です。私に従ってきなさいと主は招かれます。しかし彼は主イエスの招きに従うことができませんでした。23節、彼はこれを聞いて非常に悲しんだ。大変な金持ちだったからである。彼は非常に悲しみます。永遠の命を、救いの確証を得たいと望みつつも、自分の積み重ねてきたものとの間で苦しみもだえています。築き上げた地上の生活とその成果である富を捨てることができないのです。私が思うに、この青年の心は金銭の欲に支配されていたというよりも、結果主義、成果主義にとらわれているように思います。彼は財産を自分の社会的ステータスとみなしていました。彼にとって財産を手放すことは自分を失うことに他ならなかったのです。この青年は優等生タイプ、両親や社会の期待に一生懸命応えようと生きてきた人であったのだろうと思います。子育てにおいて褒めて育てるということが大切だと言われますが、その際気をつけなければならないのは、その子なりの頑張りを褒めてあげるようにしてあげることなんだそうです。褒めて育てるということが大切だと言われますけれども、その際気をつけないといけないのは、その子なりの頑張りを褒めてあげるということなんだそうです。そうでないと、できたら褒めるけど、できなかったら褒めないというふうになって、できるのが良い子、できないのはダメな子という結果主義に陥ってしまうそうです。そうならないためにはどうしたら良いか。どんな時もうまくできてもできなくても、あなたは大切な宝物だよという、そのままのあなたで価値があると伝えてあげることでしょう。できたら良い子、できなければダメな子というふうに教え込んでしまうのではなくて、できてもできなくてもあなたは大切な宝物だよと、そういうメッセージを伝えてあげることでしょう。私は東北で被災された方々の心の支援の働きをさせていただいてきましたけれども、その中で一人の不登校の中学生を訪問する活動を重ねさせていただきました。その男の子は津波で同居していたおじい様を失い、震災から2年経った頃、大工として忙しく働いておられたお父さんを病気で失って、悲しみや寂しさを抱えながら、お母さん、おばあちゃん、お兄さんと一緒に生活していました。 友達思いで皆からも好かれていた彼でしたけれども、中学に上がると環境の変化についていけなかったのか、学校を休みがちになり、結局最初の1学期だけしか通えていないという状況でした。最初の1年生の1学期ぐらいしかまともに学校に通えていないという状況でした。それで私は彼を毎週訪問して、一緒に英語を学習したり、また一緒にボードゲームなどして遊んだりしました。中学の勉強の中で数学とか英語っていうのはこう積み重ねていかなければ身につかない、そういう科目ですよね。なので少しずつこう積み重ねて努力するっていうことをですね、体験してほしいなと思って、まだ私が教えられるのも英語ぐらいだったので英語をですね見てあげてたんですけれども、一緒にですねゲームなんかもして遊んだりもしました。心がけたのは、そういう関わりを通して学校に行けてなくても、また勉強の問題に正解できなくても、君は大切な存在だよということを伝えることでした。訪問を重ねるうちに彼の表情も明るさを取り戻し、担任の先生のサポートもあって時々学校に行けるようになり、また彼自身も頑張って運動会や卒業式にも出席しました。そして中学卒業後は通信制の高校に進学して、そこでも勉強を頑張って卒業することができました。大切なのは、できてもできなくてもあなたは大切な存在だよと伝えてあげることではないでしょうか。誰でも人生の場面場面でうまくいったりうまくいかなかったりするものです。幸せと感じる時もあれば、辛い思いをする時もあるでしょう。その時々の結果や勝ち負けにとらわれるのではなく、私たちは私たちの存在を愛してくださっている神に心を向けて歩みたいと思うのです。神は罪深く愚かな私たちのために最愛の御子イエス・キリストをも与えてくださいました。この神の無条件の愛、神の完全な愛、このイエス・キリストをも与えてくださるほどに愛してくださっているという、その恵みへの応答として、隣人を愛し天に宝を積む生き方を捧げる私たちでありたいと思います。25節から30節、イエスは彼が非常に悲しんだのを見てこう言われた。富を持つ者が神の国に入るのはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方が優しいのです。それを聞いた人々は言った。それでは誰が救われることができるでしょう。イエスは言われた。人にはできないことが神にはできるのです。するとペテロが言った。ご覧ください。私たちは自分のものを捨ててあなたに従ってきました。イエスは彼らに言われた。誠にあなた方に言います、誰でも神の国のために家、妻、兄弟、両親、子供を捨てた者は必ずこの世でその何倍も受け、来たるべき世で永遠の命を受けます。金持ちが神の国に入るより、ラクダが針の穴を通る方がまだ優しいとシエスは語られました。イスラエルの地域で最も大きい動物であるラクダが最も小さな針の穴を通るという例えによって、そのことが強調して伝えられています。この金持ちが神の国に入るのはなんと難しいことかという主の言葉は、神に対して生きるのではなくて、自分の持っているものや自分の功績を誇る、それにより頼もうとする傲慢なものは神の国、神の救いに入ることができないということです。人にはできないことが神にはできる。このような立派な生き方をしていた青年すら神の国に入ることができないなら、一体誰が救われるのだろうか 主イエスは言われました。人にはできないことが神にはできるのです。ここには永遠の命を受け継ぐこと、それはこの永遠の命を持っておられるイエス・キリストを信じる、その信仰によって成し得ることであるということが強調して教えられています。私たちの功績ではない、私たちの社会的なステータスではない、ただ神が与えてくださった救い主イエス・キリストを信じる信仰によってこの永遠の命に預かることができる、神の国に入ることができると聖書は教えているのです。失敗しても大丈夫、できなくてもいいよ、キリストの愛に満ちた眼差しが今日も私たち一人一人に注がれています。主の眼差しは弟子たちのこれから悩みをすべて見通しておられる、そういう眼差しです。ペテロがすぐに私たちはすべてを捨てて従っていますと胸を張って答えていますが、そのペテロが挫折することも主は見通しておられながら、この弟子たちに天における報いを約束し、そして神の恵みによって救われるということを示しておられるのです。人にはできないことが神にはできる、すべての人が神に愛され、すべての人が永遠の命に招かれています。救われるものはこのイエス・キリストを信じるものだけが御国を受け継ぐ永遠の命を受け取ることができますけれども、しかしすべての人が神の愛の中にあり、神はすべての人をこの永遠の命に招いておられる、そのことも私たちは深く覚えたいと思います。財産への執着、また社会的地位に固執すること、そういう生き方ではなくて、私たちはただ神に愛されているものとして、ただ無条件に神が差し出してくださったこのキリストという恵みを受け取って救いに預かっている、そのことを深く覚えて、その愛に結ばれて人々のつながりに生きることを私たちは大切にしていきたいと思います。お祈りいたします。主なる神様、御言葉を感謝いたします。あなたの一方的な愛と恵みによって、私たち一人一人が永遠の命に預かる恵みが与えられていることを覚えて、あなたの御名をあがめます。私たちあなたからいただいている永遠の愛、変わることのないその限りない愛をいつも覚えながら、その愛に結ばれてあなたの喜ばれる歩みを捧げていくことができますように、強めてくださり導いてください。この世にあってはいろいろな声があり、私たちが能力によってまた成し遂げた成果によって勝ち続けられるような、そのような中に置かれていますけれども、どうかいつもあなたに祈り、また御言葉に立ち返って、私たちがあなたの目に高価で尊い存在として愛されていることをいつも心深くに覚えて歩むことができますように、どうぞ導いてください。そして何よりもあなたとの関係、あなたに愛されているものとして生かされることを大切にして、その愛に結ばれて困っている人々、困難の中にある方々に私たちのできうることで仕えていくことができますようにも助けてください。御言葉を感謝して、尊きイエスキリストの皆でお祈りいたします。 アーメン。
ではお座りいただいたままで新聖歌428番キリストには変えられませんをもって主を賛美いたしましょう。
Oh, yeah.